性一つもないんですよ。どういうことかって言ったら、私たちが祈りをするときに、祈りのこだえの台風が来るとき、本当に神様いるのかなと思うくらいに、ピタッって、もう何にも主の動きがわからない。もうどうしていいかわからない。私は本当にそれを体験しました。すっごく祈ってた。もう昼も夜も祈ってた。もう寝ない。もう私寝なくて睡眠不足でもう死んでもいいと思って祈った。さあないと私の命自体がない。人生がないから。だからその時私はもう祈りました。命があるのが不思議なぐらい祈りました。寝なかった。食べなかった。なのに一番祈った時に私が体験したのは何かしら、一番祈ってた時に私が体験したのは人から捨てられたこと、一番たくさん祈った時に私が体験したのは私が乞食になったこと、一番祈った時に私が体験したのは教会の中でも一人、世の中に出ていても一人、誰も私の味方がいない、歩けば恥がついて回る、目を上げると悲しみが私の目前になる、右を見ても左を見ても災いばっかり、だからしょうがないから、その時私は祈るしかない、一生懸命祈りました。祈ったら必ず答えがあると思ったから。なのに祈ったらね、もっともっと状況がひどくなった。だからその時私が体験したのは一つなんですね。私は物を捨てる時にちょっとだけ残そうとするんです。でも主は物を捨てるときに 100% 捨てなさい。だから悪いものは捨てやすいです。でもね、自分が人間として誇り、これは持っていいものと持っているものというのはなかなか捨てられないんです。どんなに私が自分で、ね、人間として優れたものを持っているとしても、キリストから生まれていないものは全部罪、私の才能も罪でした、全部罪でした。だからお祈りをした時に、その時私21日間の断食をしたんですけれど、その21日間の断食よりつらかったのは何かって言ったら、台風の目の中に入って言って、イエス様は何にも感じられない、昼も夜も私は泣いているのに、イエス様は私の涙の前にはいない、もう絶望でした。イエス様いるのは知っているのに、そのイエス様が私の主じゃないよ、私とはもう関わってくださらない、そういうふうに感じた。私はでもね、一番ひどい時、ひどい時、それでも私はイエス様の中にいました。イエス様はずっと呼びました。ずっと呼びました。そしたら、その時にイエス様が私に答えてくださったんですけれど、目の前に何にも答えが来るよっていう、もうそういう兆候が何にもない。何にもないのに、人を通してイエス様は私に答えたわけなんですよ。私はイエス様にこう答えてくださいって自分でね、ちゃんとこう項目を持ってたのね。 こうやってこうやってこうやってこうやってこうやって私に答えてくださいって。だけど主はね、そのようにではない。主が私にその時答えたのは、こうやってこうやってこうやって答えてくださいっていうことに対しては身動きもしないで、何を言ったか、こう許して、ああ許して、こう許して、ああ許しなさい。許しばっかりを私に要求してきて、私自身にもずっと悔い改めばっかりを要求してくる。もうそれがね、もう最後にはもう私身震いしたんですね。身震いして私はイエス様に言いました。あんたいい加減にしてください。私がキリストを信じてからどれだけ変わってるか世の人も分かってるよって。それ分かってくれないのあなただけじゃないの。人は私がキリストを信じてこれだけ変わっているから、私と会うと口があーんってなって、ね、開いた口が塞がらないくらい私が変わってるって言ってるのに、なんであなたは私にいつも一つも変わってないって言ってるの。なんで私にいつも悔い改めなさいっていうことばっかり言ってるの。私悔い改めたよって、あれも悔い改めたよ、これもこれもこれもこれもこれも悔い改めたよ、なんでまだ悔い改めなきゃいけないの。ほんの少し残っている、それが邪魔して、私のもう答えをいつも邪魔してるわけなんですよ。ほんの少し残っているのは何かって言ったら、本当にもう釜にして釜にして釜にしたところで、カニ袋がポンとね、切れるように、ある人が私に罪をもう続けて犯すんですね。続けて犯すんですね。許してあげてもまだ犯す、まだ犯すって。だからもうポッポッって堪忍袋がもう切れちゃうわけなんですよ。でそのことを自己義があるから、私がこれだけ我慢してあげたのに、これだけ勘弁してあげたのに、なのにまたやってきた、なのにまたやってきたって腹を立てている。これがもうどうしようもなかった。だからこれを取り除くために私はものすごく主に扱われました。でその時学んだのが一つなんです。私の意思、腹の底はその人に祝福したくない。でもね、口で告白しなさいってずっと言われた。私イエス様から、あなたの意思なんか関係ない、言葉は力だ、口で告白しなさい、許すって口で告白しなさい。口で告白し始めました。1日2日3日どんどんどんどん口で告白しているうちに何が起きたかって、一番最初はね、激しりしながら許します、許します、許すということだったんだけど、そのうちに2日3日4日ってずっとなってるうちにね、わーって涙がもうここから湧いてきたんですよ。湧いてきて、その時に許しますって言った時のその告白が何かって言ったら、私の罪が許されたことを 腹の底から分かって分かって、その時にね、もう洪水のようにね、もうそう許されたことの感謝とともに、その許すってことができて、それで許しました。そしたらその許した後ですね、主は私の状況を良くしてくださったんですけれど、本当にね、早かったですよ。それからね、本当早かった。11月の半ばが過ぎる前にあることは起きる。そして来年の1月はあなたが笑いながら1月を迎える。その時にはその答えが来ても信じられないんですよ、あまりにも頓挫すぎて、ね、なぜかというと、だって私もう毎日が怖い、ね、経済的に圧迫されてるのも毎日が怖い、誰も助けてくれる人がいない、キチガイみたいに主に頼むしかない、そういう中にあって、ある方を通して主が私はあなたの祈りを聞いたよということを、それをね、希望を与えてくださるために、私の耳に心にそれを答えをあげても、私がそれをあまりにも今状況が悪いから信じられない、そういうことだから 私があなたの神であり、私はあなたの祈りを聞いたよということを、それを私に証明するために何をしたかというと、私が知っている牧師さん、その人は私の苦しみが知らない。なのにその人がね、歩いてたら天から声が聞こえてきた。今あなたは、振り返って川行きのところにいて、私があなたに今言った通り彼女に祝福しなさい。その牧師さんね、あんまりにもびっくりしちゃって、私のところに来た時に顎がね、あわあわあわってやってましたよ。本人が真っ昼間ね、天から声が来て、それでも体は震えて、でその牧師さんね、ちなみに私があんまり尊敬しない方なんです。あんまり好きじゃない方なんです。なのにその方が来たんですよ。そして私に、今神の声を聞きました、あなたにこう祈りなさい。だからその時に私ね、あんまり好きじゃない方が来てね、霊的にあんまり私信用しない方、今パスターメッセージの中で言いましたよ ね、その人の形が老婆であっても主の使いであるならばひれ伏すべきだ。だから私その時に、私の心に、この人が主から声を聞いて私に来たって言ってるんだから、私はこの人じゃなく、この人に来たしてくださった主の声を信じる。だから私は祈りを受けようと思って、大勢がいたんです。その時その大勢がいるまでで、こうやって祈っていただいたんです。そしたらね、その時に本人は自分が何を予言しているのかわからない、その先生自体が。なのに予言をポンポンポンとするわけなんですよ。それはね、全部成就しました。全部成就しました。今エリコの障壁を1日に1回、ね、6日間やっても何の兆しもない、ね、7日目回っても何の兆しもない。だからついつい人間的な戦略を打ち出したいということが本当に湧き上がる。でそれを私はもう直接体験した。だから祈る時、必ず祈りの答えが来る直前というのは、台風の目の中に入ったように、風が一つも感じられない。でこの祈りの答えが大きければ大きいほど、そうなんですよ。大きければ大きいほど、台風の目の中に入ったみたいに物事が何も動かない。これを私は幾度もなく体験しました。だから皆さんがお祈りをしているとき、全然祈りの答えがもう本当に感じられない、ね、でもずっとその祈りは中から途切れずに出てくるということであるんだったら、その時に皆さん、あ、今が祈りの答えが来る直前なんだと思えば間違いないです。祈りの台風の目、必ずあります。必ずあります。動かない時はその時です。絶対にそこから慣れて祈ることをやめたりしないで、続けてイエス様の名前を呼んでください。そして皆さんもその台風の中から、ね、私を救い出してくださる、ね、答えてくださるイエス様を近いうちにみんな体験してください。今いくつかこの教会に兆しが見えているということがありまして、ずっとずっとこの教会は主の前に祈っていることというのが、この教会自体がリバイバルということではないんです。この教会の本当に歩むべき道というのはキリストのリバイバルなんです。教会のリバイバルではありません。キリストのリバイバルのために私たち一人一人が召されている。続けて私たちは主の前で祈らなければならないことというのは、キリストのリバイバルのために荒野において叫ぶ者の声となるイエス様の働き人をここに来させてくださいということなんです。 この国のために働くギデオンに与えられた資料深い働き人たちを育てることができますように。バールに膝をかがめていない働き人を与えてください。イエス様の印、不思議、それを持っている70人の弟子のような働き人たちをください。そして私たちと共にすべきことというのは一つしかないんです。荒野のようなこの世の中です。でも関係ありません。正しく主の御声を宣言する、叫ぶ者の声、キリストを叫ぶ者の声として私たちが立つさえするならば、たくさんいる中に行って今福音を述べ伝えても人は救われない。でも人がいないところにおいて私たちが福音を述べ伝えるとしても、正しくキリスト、来たるべき方、もうすでに来てくださった方、そしてまだ再び来られる方、この方を私たちが正確に伝えならば、必ず荒野に世から人が来るようになっています。で、そういう働きができる働き人をくださいということで、皆さん祈ってください。この教会において今働き人になろうとして、いろんなところで磨かれて、そしていろんなところから今この教会に人が来ようとしている、そういう中に今私たちはいます。第一陣として私たちが選ばれました。本当に飽きることなく主の前にただただいるイエス様の名前を呼び、ずっとずっとずっと主の中にいる。今まで私たちがやってきたことというのは本当に台風の目の中に入って、それでね、身動きもしないところに置いてイエス様の名前を呼んだかのような時期もありました。でも皆さん思い出してください。私たちのどんな時でも私たちと共に行ってくださった主が私たちと一緒に行ってくださいましたから、この小さい教会を乏しいことなくいつも祝福された、その状態でずっと歩むことができたということなんです。最後までイエス様が私たちに与えてくださったこのミッションは貫かなければならないと思います。今日も世界中の教会がイエス・キリストのリバイバルが起きますようにって祈ってください。今教会がリバイバルされない理由は一つなんです。昔の方々はイエス・キリストを伝えた、それでイエス・キリストをリバイバルしようとしてた。今の教会は人をリバイバルしようとしてる、人の人数をリバイバルしようとしてる。それが今間違っているんです。だから全ての教会がイエス・キリストをリバイバルされますように祈ってください。それとイエス様が生まれた国です。イエス様が歩まれた国です。イエス様が十字架につけられて死んで昇天なさった国です。再び来る国です。イスラエルのために祈ってください。イスラエルが今非常に良くない状況の中にいます。私たちキリストにある兄弟姉妹以外は彼らの真の助けてとなって主の前で祈られる人は誰もいません。イスラエルのために祈ってください。そしてこの天聖教会が本当にモーセにもエリアにも聞かない、ただイエス様に聞いてイエス様の働きがずっと続けられることができますようにと皆さん祈ってください。そしてこの教会に知恵と啓示の霊を豊かに与えてくださって、働き人たちが本当に主にあって養いを受けることができますように、もうすでに働き人として主の前に立っているパスタをはじめ皆さん一人一人の働きが本当に本格的に主に用いられる働きとなりますように、油を注いでくださいと。皆さん一人一人は祭司です。神と人の間に立つべき祭司です。それを自覚してそれに相当する働きができますように、私に油を注いでください。知恵と啓示の霊を与えて主の御言葉を本当に適切に伝えることを届けることができますように、イエス様助けてくださいと、それを祈ってください。そしてもう一つ、私は本当に主が嘆いていること一つ、主の働き人たちがこの日本はあんまりにも貧しすぎ、 ギ人たちを経済的に貧しくして心細くして働かせるということは、これは罪です。栄光の富を受けるべきものはいただいて、本当にこの教会のために、働き人たちのために安心して働きができるように、その祝福を与えてくださいと、特にこの天聖教会にこれから働き人たちを支えていくために私たちは栄光の富が必要です。この教会に栄光の富をくださいと祈ってください。そして皆さん一人一人が本当に主の前でこれだけは絶対祈って応えていただきたいというもの、それのために一緒に祈りたいと思います。409番を賛美して祈りましょう。409番です。
恵みの波満ち溢れ、押し迫りて